1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は超新星爆発、星が一生の最後に起こす爆発があって、その爆発の後にブラックホールみたいな小さな天体、コンパクト天体が見つかったんじゃないか、そんなネイチャーに掲載された不思議な研究紹介していきたいと思います。今回は大人気宇宙ポータルサイト空へとのコラボ企画になってます。より具体的にイメージしたいなっていう人は記事を見ながら、そして写真を見ながら音声聞きながら楽しんでいただけたらと思っております。ぜひ最後までお付き合いください。どうぞ。2024年2月2日始まりました、佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1211話を迎えるというところになっておりまして、基本的には1話完結でお話ししております。ぜひ最後までお付き合いいただけたらと思います。でですね、過去の好きなエピソードを聞いていただけたらいいかなと思ってるんですけど、例えば昨日とかだと超新星爆発と呼ばれる星の人生最後の爆発ですね、これが一回爆発したのになぜかもう一回明るく輝いたっていう、それが何なのかっていうお話をさせていただきました。で、その前はクリズムと呼ばれる、まあ、スリムっていう月面着陸機があったと思うんですけど、あれと同じタイミングで打ち上げられた人工衛星の話題のサクセスクライテリアって何なんだろう、そんなお話させていただきましたので、ぜひそこら辺もねチェックしていただけたら嬉しいです。ということで、じゃあ早速今日の本題に行きたいと思うんですけど、今日の本題も実は超新星爆発です。超新星爆発、昨日を爆発してもう一回明るくなるっていう現象を捉えたと思うんですけど、それ以外にも実はちょっと明るくなるっていう別の論文が出ていたんですね。しかもこれ2024年最新のネイチャーで報告されていたものってなっていて、これどういうことなんだろうなっていうのを、まあ、ちょっと昨日のエピソードと照らし合わせながら、けどこのエピソードだけ聞いても楽しめるようにしていこうかなと思ってます。で、具体的にはこれブラックホールができる瞬間の観測に成功したんじゃないかっていう、そんなお話ですね、お届けしようと思っておりますので、まあ、どうやってブラックホールってできるんだろうの目線で楽しんでいただけたらと思います。はい、じゃあそんな感じでやっていきましょうか。で、今日お話しするのは超新星爆発。超新星爆発っていうのは星が一生こうバーって過ごしていった中で最後に起こす大爆発っていう意味ですね。基本的に太陽よりも8倍以上重い星、いわゆるこう大質量星って言われるようなこう星の中でも重い部類の星たちっていうのが人生の最後に迎える爆発なんですね。で、星が寿命を迎えて爆発を起こして、そうするとその中でも重い星っていうのはブラックホールを作るしっていうような、最終的にはコンパクト天体が残ると言われてます。で、そんなコンパクト天体どうやって残るのかって実は分かってなかったんですよ。一般的にもそうだし、このポッドキャストでも何度も紹介してるんですけど、爆発が起きてその後にブラックホールができると言われているんですが、これあくまで何て言うんだろう、状況証拠みたいな、爆発が起きたその後の場所にブラックホールができてるっていうだけなんですよ。で、そこら辺をつなぐ理論的な研究も進んでいるから、まあなんかそこって観測できてないけど、できてないけどまああるだろうっていうふうに考えられるっていうのが、こう一般的なブラックホールだったり、あとはコンパクト天体でいうと中性子星って呼ばれるもの、 まあなんか細かい話は一旦なくすんですけど、とにかくこういう天体が爆発の後に残るっていうふうに考えられてるし、もう一般的にはそうだろうと思われている状況ですね。でもやっぱ学者というか研究者っていうのは、そういった証拠のないものを果たしてどこまで信じるべきなのかと。証拠があればこれもう納得できるのにっていう状態だっていうふうに考えていた。そんな中でその観測の証拠を見つけたんじゃないかっていう論文が2023年の論文、そして2024年、今年ですね、今年のネイチャーの論文に掲載されたっていうところでした。今回紹介するのは SN2022JLI か JLI っていう天体ですね。でこれ何かっていうと SN スーパーノヴァ、つまり超新星爆発です。で2022ってついてるってことは2022年に発生した超新星爆発で JLI だから、A から始まってってなってたくさん見つかったうちの一つって感じですね。で地球から見てクジラ座の方向、まあなんか星座って88個だっけあるんですけど、僕らが生まれた日にかけてついてる星座以外ってあんまりピンとこないじゃないですか。けど80個以上もある星座の中でのわずか12個とかなので、そう考えると実は他の星座の方がメジャーというかたくさんあったりするんですよね。クジラ座っていうのもあるし、髪の毛座っていうのもあったりするし、髪の毛座不思議ですよね。線なのかなと思ったらなんか意外とちゃんと形してたりするんですよ。であとはまあ僕博士論文とかで使ってた天体はハエ座とかね、そんななんかもうちょっと80個動物選ぶとか80個代表的なものを選ぶのに髪の毛とハエ行くかなってめちゃめちゃ思うんですけど、まあ、そこは一旦置いておきましょうか。クジラも大概な気もしますけどね。でまあそんなクジラ座の方向にある7500万光年先にある銀河での超新星爆発っていうのを今回ピックアップしていきました。で超新星爆発発生するとどうなるかっていうと、昨日話したみたいに爆発ドカーンって起こして、そこからは基本的にはこう普通の爆弾みたいなのと一緒で、爆発したらどんどんどんどん暗くなっていくと。一回爆発した星が2回輝いたりずっと明るかったりしたら困るじゃないですか。まあそういう状況ですよね。まあ自然には爆発したら暗くなっていくと。でだから今回の SN2022JLI っていう天体も爆発して明るくなってだんだんだんだん暗くなっていくっていうような高度曲線を実際に論文の中でも書かれてるんですけど、ゆっくりゆっくり落ちていってるというそんな状況の中で、でこれ昨日の研究と一緒で電波で見てるんですよね。 VL 観測装置は VLT かな、ベーコンレタスバーガーではなくて VLT、超大型望遠鏡っていうチリにある望遠鏡で観測されました。でそれで観測してあげた結果、ちゃんと爆発の後どんどんどんどんゆっくり落ちていってると。なんか昨日紹介した論文のものだと爆発して100日後とかにガッと100日後以降にダーッて明るくなってすごい明るさになってたんですけど、基本的にはこの SN2022JLI っていうのはどんどんどんどん落ちていくと。ただこれまた不思議なことに爆発から52日後には再び明るくなりましたって言われてるんですね。また明るくなったと。ただこの明るくなったのもブワーって明るくなったっていう感じよりは、そっから200日間継続的に暗くなったり明るくなったりっていうのをしながら、こう12日間正確には 12.4 日の周期で明るくなったり暗くなったりっていう、そういう性質を見せた、そんな状態なんですね。だ昨日みたいに、昨日の話みたいにブワーって明るくなったとはちょっと違うと。で昨日の天体ってどういう理解がされたかっていうと、まあ爆発する前連星系でしたと。 連星系で2つの星が回ってて、で片方の星が大質量星で爆発して、でただ爆発する前にその周りのガスっていうのを晩星、連星のもう一個の天体が剥ぎ取って、でこうガスを周りにバーって撒き散らして、ドンって爆発して明るく輝いて、暗くなったら次衝撃波が周りのガスにぶつかって明るくなる、そういうシステムだったんですよね。で今回のも、まあ、それと同じなんじゃないかと考えられてたんですけど、いや待てと、こんな周期的な変動って何なんだろうっていうところに注目した結果ですね、これ実はこう爆発した後に残った天体と、あとは爆発した後に出来上がったブラックホールとか中性子星とかみたいなコンパクト天体、これとのこう相互作用で、つまりその近くに星があるせいで繰り返し繰り返し明るさが一気に明るくなるわけではなくて、繰り返し繰り返しそこから明るい光っていうのがファッファッファッと、こうなんて言うんでしょうね、灯台みたいな形でファッファッってこう飛んできてるんじゃないかというところの見解になったと。でつまりこれって爆発しました、で爆発した後結局周りが全部こう吹き飛んでいったら、その真ん中に何が残ったかって分かりづらいじゃないですか。分かりづらいんだけど、今回はこの残った天体と何か、つまり爆発でできた天体と元々あった天体が残っていて、それの相互作用で光ってるんじゃないか。つまり今まで見ることのできなかったコンパクト天体できたよっていう、そこの場所にできたんだよっていう観測的な証拠を見つけたんじゃないかというのが今回の研究で行われて、考察されている部分ですね。実際にこれが観測の証拠になるんじゃないかって言えるぐらいのこう説明の論理性っていうのが組まれているからこそ、こうやって論文として発表されている。ただ一方で、なんかもちろん他の可能性も十分にある。だからこの主張がどこまで正しいのかっていうところは、今後議論がどんどん重なっていくポイントなのかなと思いますね。ただこのポッドキャストでもよくこうネイチャーの論文紹介すると思うんですけど、このネイチャーの論文になるってことは、物理学全体、なんなら科学全体に影響のあるような研究成果ですよねって認められたものなんですね。普通の専門誌の論文っていうのは、なんかその業界でこういう意味があるっていうので載るような感じなんですけど、その一方でネイチャーとかは科学雑誌だから、科学全般に対してインパクトをどれだけ持ってるかみたいな、そういう話になってくるというところで、かなりこう今後インパクトを残していろんなところにもしかしたらこうサイテーション参照されるような論文になってくるのかもしれないので、ここはちょっと注目していきたいポイントですし、昨日のエピソードで話した星が爆発が再増光する、それもう一回明るくなるっていう現象と、なんか組み合わせたいろんな見解みたいなのが今後確立されていくのかなと思うと、かなり面白い角度だなと思って今回は紹介させていただいた次第でございます。はい、ということで、なんか今まであんまり紹介してこなかったけど、ちょっと超新星爆発って呼ばれるスーパーノバですね。これをちょっと2日連続で結構最先端の研究紹介させていただいた感じになります。ということで、本編は以上という感じになりますね。いや、面白いですね。超新星爆発、なんかこんなに縁があって超新星爆発の話を2日するっていうのもなかなかないなと思ったんですよ。で、今日の話は大人気宇宙ポータルサイト空へとのコラボ企画になってますので、こう記事読みながら音声聞いたり、分かんなかったところイメージちょっと見たいなっていう人はぜひ空への方に飛んでみていただけたらいいんじゃないかなと思います。よろしくお願いします。そうですね。で、超新星爆発の研究って実はものすごくたくさんやられてるし、それこそ2日連続とか言ったけど、正味3日連続だったんじゃないかなと思う節もあるんですよね。どういうことかっていうと、この超新星爆発って、この2個前のクリズムのサクセスクライテリアの中にも登場しているんですよ。 X 線天文学って実は超新星爆発の研究めちゃめちゃ盛んで、僕のいた研究室にいた助教で来てた方も超新星爆発のめちゃめちゃすごい人だったりとかしたんですよね。で、その研究とかを見てたから比較的身近に感じてる。で、なんで X 線で見るかっていうと、この話今度またしようかな。こう超新星爆発起きて爆風が外に飛んでくみたいな話したじゃないですか。その広がってった物質とかが実は X 線で見るとめちゃめちゃ綺麗に見えて、爆発の余波というか広がっていく様子が見えるのが X 線天文学の面白い分野なところなんですよね。っていうので結構研究者たくさんいるし、僕の同期とかもそういう研究してたんでね、今度会ったりもするから聞いてみようかな。なんかやっぱ天文学者の生の声聞きたいじゃないですか。なのでちょっとそういった超新星爆発の面白さもね、今後は伝えていけたらと思います。ということで、まあ今日が金曜日ですね。平日最後、まあ平日だけの仕事の方は今日がラストですし、まあ土日も仕事ある方はなかなかね、花金だってならないかもしれないですけど、とにかく1週間後半に差し掛かってきたので、ぜひ皆さん無理せず頑張っていきましょう。僕もちょっと最後一日ね、頑張っていこうかなと思います。そんな感じで明日のエピソードもぜひ楽しみにしておいてください。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、 Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。